聖書を読み出します。箴言の一章七節八節。主を恐れることは知識の始めである。愚かな者は知恵と教訓を軽んじる。我が子よ、あなたは父の教訓を聞き、母の教えを捨ててはならない。父の教訓を聞き、母の教えを捨ててはならないという題で御言葉に聞いてまいります。5月8日母の日を迎えました。母の日おめでとうございます。私たちに命をつないでくれたそれぞれの父母、特に母であられる皆さんに敬意を表します。命がけで私たちを産んでくれてありがとうございます。父の教訓を聞き、母の教えを捨ててはならない。両親を敬ってその教えに聞き従うことは大切です。この父母は世が教える正しさや移ろう秩序、また価値観に左右されることなく、作り主の正義、作り主の正しさ、作り主の秩序にのっとっており、それを次世代に手渡そうとしています。やがて来たる将来を見据えているからです。私たちは親として、また祖父母として、子供たち、孫たち、次世代に何を残すことができるでしょうか。土地、建物と財産があることはとてもいいことです。ところがいつまでも続くものではありません。パウロが言ったように、いつまでも存続するものは信仰と希望と愛と、この三つですと言ったんですね。またパウロの弟子のテモテの母、祖母がそうだったように、私たちが次世代に信仰を手渡すことこそ他の何者にも勝る財産です。父の教訓を聞き、母の教えを捨ててはならない。主に対する信仰を一人一人がしっかりと持ち続けられるように、教訓や教えによって導くことができるように、御言葉に向き合いましょう。父の教訓を聞き、母の教えを捨ててはならないという題で、二つのポイントで味わってまいります。一つ目、主を恐れることは知識の始めである。主を恐れることは知識の始めであると。皆さんが信頼できる情報源は何でしょうか。箴言一章七節によりますと、主を恐れることは知識の始めである。主を恐れることが知識の始めであるはずなのに、現代社会では聖書の御言葉や主からのものではない様々な情報から知識を得る場面が多く、そちらに頼ったりします。7節の後半、愚かな者は知恵と教訓を軽んじる。新化訳では蔑む、新共同訳では侮る、といずれも起こること、もうすでに起こっていることを暗示しています。それほどこの世の支配者であるサタンの惑わしは激しく、知恵と教訓など大したことではないと軽んじたり、その教えは今でも通用するかと蔑んだり、神は本当にそう言ったのだろうかと侮るわけですね。マタイの4章、イエス様が悪魔に試みられたとき、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると言われて、悪魔の攻撃を退けられました。私も含めて現代人は主を恐れずとも生きていくことができると教え込まれてきました。クリスチャンになってからでも、私たちはこの世で生きているんだから、この世の中で信仰者がうまく立ち回ることを教えるべきだという意見を聞くことがあります。まるで信仰はさておきとも聞こえ、本当にそれでいいのだろうかと、ね、不安になりますね。でこの世の支配者であるサタンは、私たちを巧みに惑わし、そのあたりの霊的な感覚がすでに鈍らされているわけですね。鈍っているわけです。イエス様は、あなた方はこの世では悩みがあると言われました。信仰を突き詰めていったならば、この世とうまくやっていけるはずがないんですね。この世の支配者はいよいよ勢いを増していますが、私たちは作り変えられ、主なるお方を恐れる父母、もしくは祖父母ということになります。この世の中において、私たちは最後の砦としての役割があります。私たちがそれぞれの父母を通して地上に命を得たことは奇跡の連続です。ここには敬意を表さなければいけません。 その私たちが作り主に向きを直すことが許され、罪による滅びから救い出されたことには目的があるわけですね。主を恐れることは知識の始めである。私たちがまず初めにすべきことであり、主を恐れることなくしてこの世の支配者に太刀打ちすることすらできません。二つ目のポイントに移りましょう。父の教訓を聞き、母の教えを捨ててはならない。父の教訓を聞き、母の教えを捨ててはならないですね。この教訓であるとか教えについて、以前親としてどのように子供と関わるべきか、ペアレンティングというのを学びました。その本の中では、親はキリストの全権大使もしくは施設であると定義されていました。アンバサダーですね、キリストの施設として使わされているものなんだという理解です。子育てを通して、例えば子供たちが勉強しないでゲームばかりして遊んでいる、もしくは約束を破って門限を守らなかったりする、自分が設けたルールに逆らったことを起こるのではなくて、子供に対して神から使わされた、キリストから使わされた施設として、神をないがしろにしたことを伝える任務があるって言うんですね。ですから、時には懲らしめたり叱ることもあるでしょう。それは、罪を抱えたまま滅びに向かわせないためです。自分の言ったことを守らなかったという、気に入らないという理由ではない。あなたは神様の約束をないがしろにしたんだということを伝えなければいけないということですね。私たちは子供たち、もしくは孫たち、次世代に主を恐れることを手渡し、神様の秩序を教える役割があります。親として危機感を持ち、現代社会が進んでいる方向に目を光らせ、子供たちを神から引き離そうとするその悪意ある教えから守らなければなりません。例えば、そのもう最近とやかく言われている性別についてですよね。生物学的な性別、もしくは、物心ついてから自分がやっぱりどちらかね、今思っているのと違う方向なんだよなっていうことですよね、について言われています。最高裁、アメリカの最高裁の判事が選出されるときに、公聴会で女性を定義するように尋ねられて、その方は自分が生物学者ではないからできない、定義することはできないと拒否しました。大学の女子競泳大会で元男性が出場し、優勝したことも引き合いに出され、その性別を定義できなかった。どのような影響を世に与えるかってことなんですけれども、それにも答えませんでした。すでにその方任命されてしまいましたけれども、この先どうなることやら。けれども、ニュースでは、米国に初の黒人で女性の最高裁判事が選出されたと、もてはやされたわけですね。この場合の女性は、ね、初の黒人の女性の最高裁判事。この場合の女性はどのように定義したでしょうか。もしくはこの、中絶というのも世界を巻き込む大問題になってますね。出産後28日までの中絶を認めようとする法案が議論されていることをご存知ですか？もう一度言います。出産後28日までの中絶を認めようとする法案が議論されているんですね。生まれているんですよ。もう殺人だっていうことに気づかないんですね。私たちが暮らしているカリフォルニア州では、その AB、22-23 っていうんですかね、そういったものを成立させようとしている勢いです。中絶も長きにわたって議論されています。基準は受精卵、受精したその卵を子宮から移して生命を維持できるまでならという理解に基づいているんですね。いわば姿形、人の形をしてなかったら中絶してもいいという理解があるということです。神の形に作られたものですよ。毎回議論になるのが女性の権利です。母親としての権利です。それは上に立つ者、大統領も州知事も権利だと主張しています。女性の権利を主張するなら、宿ったばかりのまだ物言えない命には拒否権がないのかということです。どうしても、 そちらの考え方で進めていきたいとですね、神の秩序はとことんまで乱されています。そのような世の中の流れを私たちは子供たちにどう説明できるでしょうか。みんながしているからしょうがないんじゃないかって言いますか、皆さん。もうね、これも大問題ですね。LGBTQ に関して。レズ、ゲイ、バイセクシャルですね。女性同士、男性同士、両性愛って言うんですかね。乱れた性行為を指しています。それらは、創世記であるとか立法ではっきりと禁じられており、創世記では、ソドム・ゴモラの町が滅ぼされました。神の秩序を乱そうとする悪い考えを持つ人たちは、そこにトランスジェンダーであるとか、どちらか決めることができない Q という考えを織り込みました。そうすると、クリスチャンが差別するのは良くない。悩んでいる人に寄り添わなければ、隣人を愛さなければとなってしまうわけなんですね。主を恐れることなく、作り主の秩序をないがしろにし、自分の性別を趣味思考で選択できる世の中なんですね。神の秩序からして、おかしなことが平然と行われている、平然と進められていることに、皆さん気づきますよね。彼らが築き上げようとしている平等は、平等ではないですよね。神の秩序を乱し、混乱を招こうとしています。苦しんでいる人、悩んでいる人に寄り添ってはいけない、寄り添うなと言っているのではありません。寄り添うならば、作り主は間違いを犯すのだろうか、失敗なさるのだろうか、作り主が望んでおられた事態であるか、しっかりと私たちが見極めて、クリスチャンならではの視点で責任を持って取り組みたいと思います。父なる神様は、御子イエス様を遣わし、罪を犯した私たちの身代わりに十字架にかけてしまうほど私たちをとことんまで愛してくださいました。創造主なる神と再び向き合わせるためです。離れてしまったものを自分のところに呼び戻し、神のことをするためです。父の教訓を聞き、母の教えを捨ててはならない。私たちは聖霊なる神様の助けをいただいて、先に救われたものの責任として、神の秩序を次世代に伝えられる父母とさせていただきましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。主を恐れることは知識の始めである。愚かな者は知恵と教訓を軽んじる。我が子よ、あなたは父の教訓を聞き、母の教えを捨ててはならない。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。神様、あなたが作られたこの地上、上からご覧になるならば、本当に人々の罪は、そこを知れず、かえってあなたを悲しませ、怒らせることばかりが行われている。私たちは先に救われた者として、この地上にあって、本当に悩みの中に置かれております。また、嘆かわしく思います。しかし、この世と妥協してはならないと、言われました。かえって、地の塩、世の光として、あなたを表していくものでありますから、どうぞ、しっかりとした信仰を私たちのうちにまず、築き上げてくださいまして、あなたの栄光を表していくことができますように、あなたの教訓、あなたの教えを次世代に手渡していくことができますように、世の支配者はますます勢いを増しております。私たちの同路者、もしくは同じ信仰を持つ者の中にも妥協してしまったり、隣人を愛さねばならないというような理由で、それを本当に多めに見るような、そのような世の中になってしまいました。主をどうぞ憐れんでくださいますようにお願いをいたします。私たちがしっかりとあなたの身を締め、あなたの身思いをこの地上に表していくことができますように、またそういったことで傷ついている人がおられますならば、イエス様は、そうですね、救いを与えるために来られたんだ、裁かれるために来られたのではないということをしっかりと伝えていくことができますように、 主どうぞ、聖霊なる神様、私たち一人一人に、また私たちが集う教会に、あなたご自身が現れてくださいますように、力を増し加えてお与えくださいますように、この地上にあなたの栄光を表すことができるように、助け導いてください。イエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。